皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今週もですね、今気候ネットワークにインターンに来ていただいてますね。学生さん、小林さんに来ていただいてます。小林さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、小林さんの話はね、またじっくりと聞きたいというふうに思いますけれども、なんかね、3月15日、
はい、
結構ね、世界中での大きなイベントがあって、はい、小林さんも参加された。
あ、はい、参加しました、
はい、ね、はい、またこのニュースなんかもね、紹介をしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、その3月15日の、ニュース、いろんなところが取り上げているんですけれども、120カ国で授業ボイコット、温暖化止める学校スト、ね、というようなことがあって、日本やアメリカなど世界約120カ国2000カ所に広がったということなんですね。で、アメリカの首都ワシントンでは連邦議会議事堂前に1500人が集まった、ね、呼びかけ人の一人は、私たち温暖化の影響を受ける最初の世代、そして温暖化に対処できる最後の世代だ、政治家は我々の声を聞くべきだと訴えたというね、16歳の人です。もう一つのニュースは、未来のための金曜日、120カ国以上で地球温暖化対策呼びかけ、日本はじめ世界120カ国以上で若者たちが呼びかけて一斉にデモを行ったということなんですね。これは、日本語で言えば未来のための金曜日で、世界的には、ね、英語でフライデーズフォーフューチャーという、ね、タイトルで、もう本当に全国に広まってまして、特にフランスではですね、パリでおよそ2万9000人が集まったということなんですね。アメリカでは当然トランプ政権に対して抗議の声を上げましたということなんですが、トランプ政権ね、パリ協定から脱退をする表明をしているということで、14歳の少女がね、演説をして、気候変動はまやかしだと主張する政治家は、地球が滅ぶ頃にはもう生きていないかもしれないが、私たちは生きている、彼らの不作為の影響を受けるのだとすれば、私たちにはどのような環境に住みたいかを選ぶ権利があるってね、抗議の声を上げたというようなこともあります。フランスでね、また3万人近い人の若者、対策強化を訴えたということなんですけれども、こちらもですね、地球の B はない、だから地球は一つだけなんだというね、書かれた、プラカードを掲げるなんとね、パリ協定のお膝元のところなんで、しっかりと温暖化対策をやっていかなければいけないというようなことがあってですね、でこれ当然こう金曜日に行われますので、日付が変わるアジア、オセアニア地域から始まって、どんどんと、西の方にヨーロッパ、そしてアメリカになっていくわけなんですが、ニュージーランド、シドニー、タイ、バンコク、中国、香港などでも大勢の若者が、繰り出したということなんですね。で、ニュージーランドではね、学校側がデモに参加した生徒たちは無断欠席とみなすと警告したけども、首相は議会で生徒たちに、あなた方の声の力を過小評価しないでと呼びかけて、若い世代がメッセージを発することは重要だと、述べていたというようにね、首相も応援をしているというようなことでした。で、日本では東京、京都、名古屋で行われて、京都でもね、100人ぐらいが集まって京都市役所前から、八坂神社まで、デモをしたということなんですけども、小林さん、どうですか、それに参加されてみて。
まずそもそも目標であった人数が、50人もいかないだろうというふうに言っていたんですが、最終的には60人、70人とかなり大きい人数が集まって、
はい、
で、京都から気候変動へ、ストップをかける、私たちが、未来世代として、働きかけを行うということで、沿道の方々や、いろいろ働きかけを行うことができて、すごい楽しく、
楽しかったですか
と思います。
はい、普段はね、車道を歩けないのでね、
そうですね、
じっくりと車道から、河原町と四条通りをね、歩いて、自分たちでは 思って日頃から思っていることをね訴えるというようなことは貴重な体験だというふうに思いますけどもね。はい、ちょっと遅くなりましたけども、小林さん、簡単に自己紹介をお願いしていいですかね。
はい、関西大学社会安全学部の4月から新2回生になります小林正道と言います。よろしくお願いします。
はい、小林さん、社会安全学部というのはちょっと、はい、変わった学部かもしれませんけど、どんな勉強されてるんでしょうか。
あ、そうですね、大きく分けて、3つあります。1つが、自然災害への防災減災といった勉強学習、はい、そして事故防止や安全について、まあ、いわゆる社会問題、ヒューマンエラーなどを勉強するという分野。
なるほど。
そして、まあ、自然災害、そして社会問題をに横断した、クライシスマネジメント、危機管理といった分野が、主な学習範囲となります。
なるほどね。はい。で、そこで、まあ、関心を持たれていると、で気候変動、温暖化も、はい、まあ、自然によるいろんな災害があるからということで関心を持たれているということですかね。はい、はい、まあ、まだね、これか今度2回生ということなんですけども、はい、どういうところが面白いんでしょう、その勉強は。
はい、そうですね、まあ、社会安全学、まあ、安全という言葉に関して皆さん非常に、まあ、高い関心を持たれているとは思うんですが、はい、その、まあ、私も、初め安全ってどういうものなんだろう、その安全安全とは言うけれども具体的な中身、その基準については全然知らなかったことの方が多かったんですが、はい、まあ、自分の知らなかった学問分野について研究すること、そして、自分がまあすでに知っていると思っていた安全、防災、減災といった言葉を、まあ、再度見直すことができるということに、まあ、僕はすごい楽しんで学習を進めているところです。
なるほどね。はい、そういえばそうですね、安全安心安全だね、安全じゃないっていうようなことをよく、普段使うけど、じゃあその定義は何なのって言われると ね、なかなかね、難しいので、そこはやっぱり、高等教育で勉強する、まあ、意義価値というふうなのがあるのかなというふうに思います。はい、はい、で、今回気候ネットワークに来ていただいて、はい、インターンをしていただいてるんですけども、どんなことをしていますか。
まあ、気候ネットワークの事務所の皆さんから、渡される、一般の事務ですね、
はい、
それに加えて、気候変動について、まあ、現在抑制策が今まで、多く取られていたと思うんですが、それの、気候変動に対する適用についての調査および研究を行っています。
はい、なるほど、なるほど。はい、まあ、気候変動温暖化対策といえば、一つは緩和ということで、CO2 の排出を減らすというようなことで、温暖化が起こらないようにする、それからもう一つは、温暖化が、まあ、起こることは仕方がない、それを、まあ、どういうふうにいろんな分野適用していくかということが、重要なので、その適用についての、まあ、調べ物もしてくださっている、はい、ということですね。
そうですね。
はい、あとは小学校にも行かれましたか。
はい、子どもエコライフチャレンジの方に行かせていただきました。
は
い、
そちらの方はどうでした。
まあ、何年ぶりになるんでしょうか小学校に行くのはというぐらいで、本当に初め、まあ、小学校の空気を思い出しながら行かせていただいたんですが、京都の小学校の皆様、とても気候変動とか、はい、まあ、エコという言葉にすごい敏感で、
なるほど、
学習にもすごい意欲的に参加していたので、そこがすごい、あ、自分も刺激を受けるところがあり、これからまあ将来未来について考えてまた勉強していってくれたらなと思いました。
そうですね、子どもエコライフチャレンジ、冬休みを挟んだ、まあ、前の、ね、冬休みの前に勉強して、その後に行ってもらったということなので、はい、そうですね、もうすでに一度学んで、それをどう、ね、考えるかという時の、まあ、プログラムに参加していただいたのかなというふうに思いますね。はい、はい、どうでしょう、そういうのに参加していただいて、気候ネットワークの、まあ、活動、組織、人、そういうものに対する感想といいますかね。
そうですね、はい、まあ、気候変動とか、地球温暖化の防止に関しては、まあ、僕も結構、まあ、関心は自分はあった方だなと今まで思っていたところなんですが、まあ、実際に、そこで最前線で活動している方を見ると、まあ、すごい熱意を持って、で真剣に取り組んでいらっしゃる姿が、見ることができたと思いました。 で、事務所の皆さんとても優しくて、
なるほど、
まあ、僕のわからないこともすぐに答えてくださったりしてるので、
はいはい、
とてもありがたく感謝しているところです。
はい、なんかでもちょっとこんなとこは難しいなとか、もうちょっとこうしたらいいんじゃないかなみたいなところはありませんか？
そうですね、まあ、まだ短い期間ですので、特に、まあ、そういうことは、まあ、思ってはいないんですけれども、まあ、気候の変動について、まあ、適応してとか、抑制策を広めるっていうところで、やはり、まあ、スタッフの皆さんすごい個人的に力は持っていらっしゃるのかなと思うんですが、ボランティアの方も、はい、いらっしゃると思うんですよ。ボランティアの方、登録者は結構いらっしゃったと思うんですが、うん、まだ一部の人にしか会えてないので、うん、そういう人たちと、まあ、もっと会っていろんな交流ができたらなと思っているところです。なるほど、なる
ほど、はい、まあ、特にね、フライデーズフォーフューチャーなんかも含めて、はい、もっともっと関心のある人や、ね、温暖化防止したいなと思っている方たくさんいらっしゃる、
はい、
でその人たちに、ね、十分に我々もね、アウトリーチできてないっていうところはあるのかなと思いますし、まあ、今回ね、まあ、小林さんが来ていただいたので、またその分また広がっていくっていうこともね、期待できますよね。はい、
とフライデーズフォーフューチャーも2回目の世界規模での活動が、はい、決定いたしまして、京都でも行うということがもう決定いたしました。
それはいつですか？
5月の24日の、まあ、これも金曜日で、
はい、
時間と場所とかまだ全然決まってないんですけれども、Facebook や、いろんな SNS 等で発信していくので、ぜひ興味のある方は、もう若者でもいいので、大人でも全然もう、はい、誰か興味がある人が、はい、一人でも多く列に加わっていただければなと思っております。はい、
5月の24日の当然金曜日ですね。
はい、です
午後かな、まあ、昼かなってこと
で、
ね、
そうですね。
授業があったらどうします？
もう僕はそっちの方を優先して参加したいなと思っております。
はい、まあまあね、はい、それ、まあ、ちょっとスクールストライキがいろいろ議論分かれるところですけども、
そうです、
ね、思いはそういうところだということでね。はい、なんか将来的な希望ってありますか？
そうですね、防災とか減災っていうのは、いつ何時も必要となる学問です。で気候変動も、現在未来に続いてどんどんまだまだ活躍していかないと、若い人たちも参加しないといけない分野だと思います。はい、で、大学とか大学生生活で培った経験をもとに、社会でそういった活動に寄与する人材になれたらなと思っております。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。
まあ、今ね学んでいて、そしてインターンに来ていただいて、でそういうことで、まあ、仕事に生かしていき、それが、まあ、防災とか減災とか、あるいは、まあ、持続可能な社会にもつながるということで、はい、本当にこう社会貢献になる仕事ということですよね。
そうですね。
はい、いやもう期待大ですけど、ね、小林さんなんかね、居合をなんか、居合道っていうんですか、
居合道です、
ね、
はい、
もう10年以上されてっていうか、あ、まあ、はい、その中の話なんかもすれば永遠に続いてしまうんですけども、
そうです、ね、
またね、機会があったらお聞かせいただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
気候ネットワークインターン、また残り少なくなりましたけどね、
はい、
今後とも引き続き、いろいろ協力していただいたらなというふうに思います。はい、ということで今日もインターンの方に来ていただきました。地球温暖化防止に市民の立場から取り組んでいます気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止、送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さよなら。
さよなら。